Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和2年10月14日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。今夜は素敵なゲストにお越しいただいております。吉本新喜劇の秋さんです。
どうもこんばんは。
こんばんは、嬉しいですね。まさか秋さんにお越しいただけるとは。
いいよ。
出た。
もう出た。
これね、もう出しとかんとね、喋ってたら夢中になってね。一回も言わへんかったっていうのは何回もあるんですよ。
でもほんまに、先週、アキさんをゲストにお越しいただくという告知をしたときに、
はい、
今日本にはいいようの精神が足りないんじゃないかと。
あ、なるほど。そういうこと
を。話をしてたんですけれども。
はい。いや、でもね、やっぱり僕もそうですけど、僕、自分に言い聞かせてる部分はありますね。
あ、そうですか。
はい。やっぱりなんか、もう許せたらなんかもう前に進むのにみたいなところで、なんかやっぱり、なんかこじんまりしちゃってるとこがあって、で、やっぱりいろんな、やっぱり東京でも大阪でも芸人の先輩とか師匠見てたら、
はい、
やっぱり許せる人ってなんかこう、敵があんまりいてないというか、壁がないというか、なんか、あ、目指す芸人さん、先輩、師匠ってなんか、僕のなんか憧れてる目指す師匠とか先輩ってなんかやっぱり、はい、あ、すごい、即許すな、みたいな。あんまり怒りはらへんな、みたいな。
でも、その、アキさんの憧れとか、
はい、
そういうのが、もう一番短い3文字で、うん、
はい、
この伸ばすの入れた4文字で、すごいですね。端的に表されてるのが、
はい、
ちょっとメールもいただいてるんですけれども、
はい、
隅田先生、香川照江先生、この、私の隣にいらっしゃる方、香川照江と名乗っている、私のちょっと先輩弁護士で、香川照之に似ているということで。
あ、そうなんですね。はい、あ、ほんまの名前は香川照江って
なかなか、照之の雪とこのひらがなの映画似てるじゃないですか。
あ、本当ですね。
だからここで、はい、バッタモノということで、香川照江という名前で。
あ、ほんな一応、モノマネも何個かできます
ね。
香川照之はできないですけれども、は
い、プロの方から怖い視線ね。
二角師匠
二角師匠はちょっと得意ですけど。
プロの前でやりますか。
いや、ダメです。
いやいやいや、ちょっと見せてくださいね。
お願いします。
お久しぶりです、二角師匠。
いや、ちょっと。
はい、京都でそんなお会いできる思いませんでした。うん、お久しぶりです。
我慢へんよ、君。
すごいシャイな方、ね、
シャイです、シャイです。決まったフレーズしか言えないですよ。
京都で秋さんに挨拶されるというのは想定外やから、
う
もうこの辺にしときましょう。はい。スペシャルゲストの吉本新喜劇の秋さん、こんばんは。
こんばんは。
早速質問です。秋さんのギャグ、いいようの誕生秘話を教えてください。
はい。
気になる。
これはですね、京都です。
京都ですか。
はい。祇園花月で、
ええ、
はい。辻元座長の新喜劇で、
はい、
で、まあ僕、そのギャガーじゃないので、そのギャグっていうのは基本持ってなくって、
はい。
はい、で、まあ新喜劇に入れさせてもらってから、辻元さんとの、話の中で、アドリブのやりとりで、急に辻元さんがお金返せ、返さんかい、返さへん、返さんかい、返せ、返せ、みたいな言い合いをしてたら、はい、急にギアをガーンと変えて、すいませんって辻元さんがアドリブで言わはって、はいはい、で、それに対して僕も、あー、いいよみたいな。
はい。あ、とっさに出た。
とっさに出た言葉で、はい、はい。それがなんかすごい、なんか興奮したものが急に、もう謝ったからもういいよみたいな、すごいなんか安堵な心になって、で、それでなんかお客さんも笑ってみたいな。だから辻元さんも僕もお客さんもなんか予想してなかったことが起きて、それで笑いになったみたいな。
あ、もうじゃあ意図せず、
はい、
でそういうパターンもあるんですね。
そうですね。で、まあ僕もちょっと新喜劇を見ながら、
はい、
重蔵さん、辻元さんのことはやっぱりちょっと怖いみたいな後輩がやっぱり舞台上でなんか見えてて、警察官出てこようが、ちょっと怖いチンピラで出てこようが、なんかもうおじいさんがうわーって言ったら、もうなんか先輩後輩が見えちゃうみたいな。で、結構僕後輩のケツ叩いてたんですよ。いや、もうそんなビビんなって言って、もう舞台は関係あらへんから、その役に徹しろよみたいな。で、怒られんだったらもう舞台降りてから怒られたらええやみたいな。そうやってバーって言ってたんですよ、熱くね。ほんだら僕の時に回ってきて、もう、その両サイドのもう横っちょで上手下手でも後輩がバッと集まって、
はい、
さあ秋さんどうすんねやろみたいな。
あんなこと言うてはる秋さんが、
あんなこと言うてる秋さんがさ、辻元座長にどうすんね、嫌われたら仕事なくなるよ どうすんの、命取りやね。いや、なかなかそれはもうね、もう一回切られたらなかなかもう大変ですから、それは。それはもう。
あ、そんなシビアな。
それはもうシビアですよ。それはもう、だからもう後輩たちめっちゃ言いましたよ、もう。で、まあもうそこで僕ももう、うわ、うわ、うわ、やばいやばいやばいやばいってアドリブで、でも引くに引かれへんと思って、で、もう、うわーってもう、じじいや、じじい、辻本さん関係ない、じじいや、こんなもんもうじじいや、じいさんになんで俺こんな夜だからね、じいさんに絶対負けへんぞ、そんなもん負けへんぞ、みたいなで、うわーって言ってて、ほんで、あー、こいつを、引かへんなって多分辻本さんに伝わったんですかね。で、辻本さんがガッとギアを変えて、はい、すいませんって中山ら張って、それに対して、あー、いいよー、みたいな。その時はいいよみたいな余裕なかったです。
最初は
いいよぐらいの。
リアルないよ。
リアルないよ。ああ仕事つながったみたいな。
そういう言葉含めて心の声としての。
ああクリアできたみたいな。ああみたいな。
でもその新喜劇とかね、一般の視聴者とかお客さんはまあ気楽に楽しく見てる部分、はい、部分というかまあそれが普通やと思うんですけど、うんはい、舞台上では。もうそういうガチンコの戦いの部分が。
アドリブは結構ありますよね。あの、時間も決まってますから、はい、自分でここ行けると思ってガーッと広げていくと、いやいや、時間考えろとかなるし、面白かったらええっていうもんでもないし、その時間のバランスとか、で、そのボケのテイストも、はい、例えば A、B、C パターンあったら、A は好きやけど B、C 嫌いとか、B 好きやけど A と C 大嫌いやとか、やっぱりもう座長さんによってもルールが違うんで、その辺はやっぱりちゃんとね、10年、15年、20年と経て、そのギア持っとかないと、結構受けるもんやと思って、面白いと思ってガッていくと、はい、あこういう子なんや、みたいになっちゃいますよね。
わだ、その、もう本番の舞台が、いつも常にその、はい次の仕事への
いやもうそれがもう一個一個もうオーディションみたいなもんですよね。だからもう逆にあこいつ面白いなとかあこんな返しできんねやとか、うん、あそこバーンと拾ってくれたなとかなんか被せたなとかやっぱりそういう技術をもうなんかねいくつか見てもらえると、うん、あもう頼りになるわってなりますから。
だから秋さんだともうキャリアがあるわけじゃないですか。それでもそういうその新喜劇入られてから、また改めてそういうゼロからのスタートっていうようなとこがあったんですか、はい、
そうです。で、まあでも僕も今ね、吉本で30年ぐらいになりますけども、ねはい、はい。やっぱりその芸歴でギュッとしたら2年6ヶ月ぐらいですよ。やってんのは。
どういうことですか？いや、
めちゃめちゃ若手じゃないですか。NSC 出てちょっと。
若手ぐらいの。
それは凝縮しすぎじゃないですか。
かなりガッと圧縮したら、もうそれぐらいのもん、そんなまだまだ勉強することいっぱいあります。い
や、僕あのね、アキさんがこういうふうに、まあ、あの、出演していただいているきっかけといいますか、はい、お仕事最初にご一緒させていただいたのが、はい、あの、梅田の、うん
ね、
JR 大阪の、あ、これなんていう劇場、西梅田劇場の、
西梅田劇場
の小さい、
はい。
な、あら、もう名前すら忘れてもらった。
広場に建てたん
だ。そうです。
はい、はい。
ねえ、
はい、はい、僕も忘れてもら
った。あ、これなんていうのかな。
うん、そうですよね。ねちょっと、本当もう、はい、ね、次のね、建物建てるまでの
現地
の、
ちょっとサーカス的なね。
そうです。
サーカス的なね。
JR の電車通ったらもう、ダンカダンカダンカダンカダンカってなる。
もう、そうです。音が、音が。
音が、音が、音
が。あ、そうです、そうです、そうです。
あんな一等地でね、させてもらって、あそこでね、初めて。
で、そこで、その、吉本の、まあ、文化人部門と、まあ、芸人の皆さんとで、議論する。なんか、おもろんぎって
聞いた、
まあ、イベントがあって、その中で、普段はいつも、吉本漫才劇場の、元若手の方が出られてるんですけど、その中に一度、アキさんが出られたことがあって、で、その時に、だから、普段、アキさん、漫才劇場の方とかと一緒にお仕事なさってないじゃないですか。
はいはい。
でも、その中に、アキさんが入って、うん、もう、そのね、完全に、その場を支配してはるっていうのが、僕ら、うん、その、そばで見てて、すごかったんですよ、それが。
あ、そうですか。いや、ただ、はしゃいでただけですけど。支配ってそんな、やっぱり支配ってやっぱりね、ちゃんと触れて、この人どんだけのボケできてるのとか、あ、この人もうちょっと耐えらんなとか、尺考えたり、お客さんのこと考えたりとかっていうのが、まあ、支配だと思うんですけど、僕、ただ、はしゃいでただけだと思うんですけど。
あのね、あそれ謙遜されますけれども、はい、その、だから、いつも仕事なさってない若手の中に入って、流れを作って、パターンを作って、っていうことをされてて、 うわ、やっぱり強いなって思ったんですよ。
それは当たり前のこと
や、ね、いや当たり前のことやね、当たり前のことやね、
そうなんですよ、あのね、
強いな、
当たり前のことなんですけど、なかなかあれできない感じなんですよ、あんまり普段絡んでないので、
いや、そこ
は若手の人とこのキャリアだから、それはもう、
だからそこでやっぱり、あのね、そんな、アキさんのキャリアをね、うん、前にして言ったら失礼ですけど、
う
ん、めちゃ強いなって思ったんですよ、見てて。
強いな。
そこの場を本当に、もうその流れを、で、言ったらまあ、文化人は素人みたいなもんだから、うん、ちゃんと流れを作ってくださったら僕ら助かるという状況の中で、そのずっとレギュラーでよう出てはる漫才劇場の人も、うん、まあ、まあ面白いんですけど、うん、その中でその、なんというのかな、もの、うん、インパクトというか、はいはい、があって、わあ、
人も光ら
ない。水溜り舞台や。
それかいな。い最後それか
い。いや、お前、そんな、僕らも、昔から、
さすがやな、
体験してるんで。
いや、もう、生きる知恵です。いや、でもそこ、空気作るしかなかったです、僕、あの時は。正直。だってやっぱり先生たちがね、やっぱ専門的な話もするような、そういうイベントですやん。で、お客さんもまあ、どんなお客さんなのかって、だいぶ気になってて、でもまあ、そういうちょっとね、法律的なことが好きだとか、なんかそういう、裁判よく見に行ってるとか、なんかそういうちょっとコア的なファンの人なのかな、それも分からなかったし、だから僕の中ではすごいドキドキ感もあって、で、またその若手の子たちも、どれぐらいの引き出しを持って、こういうイベントに何回もやってるのか、その辺もやっぱり全く分からなかったので、やっぱあるじゃないですか、そのスポーツイベント、とか、はいはいはい、なんかそういう専門的なね、ゲームのイベントとか、やっぱりそれなりの知識持っといた方がいいじゃないですか。でも僕そのね、やっぱりその、うん、あのちょうどタイトルのイベントの知識が僕そんなに法律的にそうはなかったので、わ、僕これどうやって入っていけんのかなみたいな、あ、じゃあもう空気作るしかないわみたいな。
いや、でもそのね、
なんかそういうスイッチが、
はい、でもめちゃくちゃ分析をされてどういこうかっていうのを考えて、
そう、生きる知恵ですね。
いや、それだけで完全に違います、
ね、そのアキさんが生きる知恵を、はい、ね、先ほどおっしゃってた、うんうん、ね、2年6ヶ月の
モルな君が言う
な、遡って振り返っていきたいなと思うんですけれども、
はい、
メールいただいております、
はい、
うの T さんからいただきました。墨田先生、ゲストのアキさん、こんばんは。
こんばんは。
90年代、多感な時期に二丁目劇場の笑いを見て育ち、うん、今東京で放送作家をしているものです。うの T ってそうなんですよ。はい、放送作家なんですけど、アキさんといえば、テンダラーさんと並んで、ショーパブ、アランドロンで笑いの腕を磨いたことで有名ですが、そのせいか、子供ながらに、あ、この人ら色気あるなぁ、と思いながら見ていたことを思い出します。当時の南のショーパブには芸人になりたい人や、その後お笑いの道に進んだ人ってたくさんいらっしゃったのでしょうか、というご質問なんですけれども。
マルセイユとかね。
あ、
はい、
あの人らもそうですか。
そうですね。僕は時期は重なってないんですけど、はい、僕も卒業してだいぶ経ってから、はい。マルセイユとかはそうですね、働いたみたいですね。
だからああいう
ちょっと踊り
ネタで踊りを入れて
ちょっと入ってますもんね、はい、
だからアキさんはその NSC じゃないわけですね、そういうショーパブ
で。そうですね、だから日曜劇場っていうのがもう NSC 卒業生もで飛び込みのまあそういう一般の方も、はい、で、そういう、お弟子さん、はい、師匠を持ったお弟子さんもう何でもありで、とりあえずトーナメントをしてもう勝ち残ったらもうレギュラーいただけるみたいな、はい、なんかもうシンプルに面白かったらええみたいな、はい、そんな大会があったので、その感じで一般の枠で入りましたね、
はい、その養成所 NSC に行こうとは思われなかったんですか。
そうなんですよ。僕、高校卒業して、東映京都うずまさの方に、
はい、
最初はスタントマンで入ってて、はいはい、で、やっぱり、東映の学校の子たちと一緒に遊ぶんですけど、はい、でも僕はもう、一般の感じで学校も行かずに、もういきなり道場連れて行かれて、はい、ちょっと、なんか格闘技をしてたって聞いたから、ちょっと肩やってみて、獅子戸大善っていう、もう千葉真一さんとかの大先輩のある東映の将軍って言われてるんですけど、はい、その人に道場で自分の空手の肩を見せて、はい、でも明日からでも来なさいってなって、
はい、すごいですね。
ってなって、でも親に僕、もう一週間以内にちょっと荷物まとめて、京都うずまさんに行くと言って、
そこの東映に行かれたはどういうきっかけで行かれたんですか、
は
い、
これはもうね、やっぱり僕の行動力ですね。その、はい、もうすぐ動くみたいな。で、もうその大学行くか行かへんかって悩んでる時に、もう大学行くのを諦めて、はい、で、もう、とりあえず名前を残したいだけだったんですよ。テーマが。名前が残したい人生で、亡くなって、はい、であと50年60年生きたらもう死んじゃうな人間って早いなと思って、はい、17歳18歳の時に進路を決めないといけないって言われるじゃないですか、はい、でこれ決めないといけないのか、僕は何をしたいんやろ一体みたいな、はい、でいまいちその何したいっていうのも分からず、でまあとりあえず名前は残したいなって言って、なんかこう歴史的人物とかやっぱりね、そういう、はい、やっぱりそんななんか有名栄光な感じでは名前残らんで、このままだったらみたいなっていうところで、あ、名前残すには、あ、芸の世界やみたいな、はい、もう単純なとこからで、そんなこつてやそんなコネもないですし、でもとりあえず東映やみたいな、日本海のある何かバーって出てくる東映っていう名前が出てくる、はいはい、もう子供の頃から、はい、あ、東映やと思って。
じゃあお笑い志向じゃなくて、
そうなんですよ。
じゃあ、はい、東映で役者を目指されたって
ことですね。
名を残すために、は
い、でそのそうなんですよ。ちょっとかっこ悪い、ダサいですけど、でもね、そのね、歌手、役者、はいはい、でお笑い、はい、多分その歌手も笑いも僕多分才能ないと思ってたんですよ。で、あ、役者やったらお芝居できんのかね、でもそんな甘くないよな、まあでも一からできる、なんとか、うん、ちょっと可能性見えるのは役者なのか、でもその演劇部でもその演技に得意でもそんなないですし、めっちゃその映画とかドラマとかそんなももう大好きで見てたとか、そんな少年でもないから、もうずっと野球ばっかりしてたんで、で、プロ野球選手になりたかったので、でももうすぐ中学高校の時に、中学の時に諦めて、はい。でもうそうですね、名前残したいっていうところで、となんか役者頑張ってみようみたいなところで東映にいきなりもうその時に思いついて行って、うん、で渦巻さんのあの映画村のその裏のところで、はい、みんなあのね、結構あの撮影の役者さんとか出入りするところでずっといてたら、あの時に、渋垣隊の役くんとかがなんか時代劇やってる、はい、少年隊の東さんとかも時代劇やってて、で松方弘樹さんとか松平健さんとか、あのところは和歌山富三郎さんとか、はい、まあ、その辺の方がもうロールスロイスやベンツやみたいな、もう見たことのないでっかい、リムジンみたいなベンツでドワーッとそのぐらいに入って、はい、うわ、これかスターっていうのはみたいな、もうドキドキドキ止まらなくて、で一日ずっとおったら一人の男性の方が、はい、君なんやねんみたいな、さっからずっとみたいな、なんかそれ追っかける人もおったんですけど、僕だけなんかちょっと、
あ、そうじゃない感じの、
そんな感じが、はいはい、いたんでしょうね。ほんで声かけていただいて、ほんで、いや、もうここで働きたいんです、もう掃除でも何でもいいんです言って、でちょっとって笑ったのずっと覚えてるんですけど、掃除でも何でもいいんですって。いや、役者来るんやったら学校目指されるし、はい、なんかスポーツやってたの、はい、って聞かれたので、野球と、うん、で格闘技、柔道とか空手やってましたって、はい、ほんならその格闘技になんかこう興味もらって、はい、あ、柔道と空手してたんやって、ほんだら師匠に合わせるから、うん、入りって言って、はい、渦巻さんの関係者から入られへん、その門をこうくぐって、で道場で準備運動して、はい、東映の4階にあるんですけど、はい、道場でそこで準備運動してドキドキドキドキして、はい、どんな人来んねやと思ったら、その獅子の大戦っていう人が来て、で肩を見せて、でもう明日からでも来なさいってなって、もうここで働けんねや、
ほんまの飛び込み、
ほんまの松本さん、東映行かれた時は何のつてもなく行かれたんですね、はい、ほんでずっと見てはったんですよ、
ずっと見てはった
も何も知らんと、ただ立っとっただけっていうのが、
一人の少年がずっと見てはったんですよ、
ほんで見てはって
興味津々に目ギラギラさせて、
で肩したら、はい、もう明日から来いと、
はい、
う
わー、
すごい
ですね。で、ナイトインナイトっていうなんか、まあ、番組あったんですけど、深夜やってたやつね。はい、そんなんで、なんか特集があったんですけど、はい、それで映画村のなんか特集があって、で、忍者ショーのそれで僕ももう人が足らんかったんですよ。あの時で、もう、時代劇めっちゃ忙しかったんで。はい、で、その時にもうそれ撮影して、だからもう、10日後にはテレビ出てまして、うん、友達に、俺テレビ出んねん、俺テレビ出んねん言うて、見てくれ、見てくれ言うて、はい、まあ見てくれ言うて、みんな見た後、まあ、ここしかない、まあ、忍者役なんで。あんま分からなかったわって言われながら、
でもそのね、忍者ショーの忍者やれって言われてすぐできるっていうのは、アキさんの身体能力の高さ、
まあ、まあ、そうですね、まあ、それね、空手の肩とかで、まあ、すぐそういう
気分がね、
まあ、ちょっと縦はなかなかできないですけど、はい、稽古しないと、でもちょっとアクション的なことはできたんで、まあ使っていただいてみたいな、
すごいな、
そっ からもう大忙しですよね、その時代劇、はい、1日に1本2本あった時ですから、はい、視聴率取れて、はいはい、もうめちゃくちゃ、もうだから人が足らなかったですね、その時。だからもうジャパンアクションクラブから応援を読んで、はい、読んだりとかして、東映に、東映、撮影、今、森山グループっていうアクションチームになってるんですけど、今、昔は獅子座大全っていうのがあって、そこでも人数が5、6人で回してたんですけども、はい、それでも人数足らなくて、はい。で、多分パッともう引き抜きで。
もう即戦力で。
はい。で、その、女性の吹き替えなかなかいてなかったんですよ。で、女優が結構アクションするのがなかなかそんなにいてなくて、はい、で、女性の吹き替えにぴったし当てなって、そのラインとか、
あ、はい、体のライン
なんかちょっとお尻をプリッとしてて、お尻を貸してくれ言って、よーあっちこっちで、荒木くんのお尻貸してくれ言って、あのライン欲しいんや言って、でもよーもう、だから由美かおるさんのあのスパッツとか、はい、あのもう、高島玲子さん
の、ね、それは実は秋さんの僕の
お尻。お尻が何回も、後ろ回し蹴りとか、あのミニトランポリンでジャンプして宙返りするとか、屋根から落ちるとか、はい、僕のお尻が結構映ってます。
でもその今、トランポリンで宙返りしてとか、屋根から落ちるとかいうのを、はい、もう言われてすぐできたんですか。
いやでもそれはやっぱりめっちゃ怖かったですし、その体操選手でもないですから、宙返りとかバク転とか言われても、はい、やっぱそのすぐできないですから、それも鬼のようにもう稽古があって、でももう、はい、筋肉つっちこちになりながら、もう怖いじゃないですか、やっぱりその、4回5回から飛び降りるというのも練習してできるようなことでもなかなかないので、もう根性じゃないですか、で車に引かれる練習とか
で言ってることがむち
ゃくちゃ、車に引かれる練習って、いや今まで経験ないよなって言われて、いや経験ないです、あったら入退院繰り返しますよとか、はい、もうで乗馬も乗馬練習するんですけど、はい、岸本乗馬センターっていうね、ではもう結構その競馬、あのね、あの暴れ馬とか、なんかそんな気性の荒い馬とかが多いんですよ、レースに使えなくなった馬とかね、ほんでもその馬をもうなかなか操るのが難しくて、朝からもうそのもう気性の荒い馬乗ったりとかして、ほんでその走ってる馬から切られて、走ってる馬から落ちるみたいな練習とか、うわ、そんなんやったことないよなって言って、いや、ないです。義務教育やってて、走ってる馬から切られて落ちる練習は、体育の授業ではなかったです。もうないことだらけで。
で、その東映時代があって、はい、そっから、そういうアランドローンに行かれた。
でそこからなんかその、はい、要は今さっきなんで NAC の学校行かなかったなどに繋がるんですけど、はい、そのやっぱり学校行ってた人っていうのは学校ずっと行ってて、はい、僕はもう現場に行ったから、はい、学校のメンバーにもうご飯食べて飲みに行ったら、荒木はええよな、荒木はええよな、出てたいわ、早もっと現場に出たい、出たいってずっと言われてたんですよ、はい。でもそうなんですよ。僕はもうその、いや、ほんだろ、あの入り口でずーっと突っ立ってたら声かけてくれるでとも言われへんし、たまたまなので
王道ではないですよね。
だからそうなんですよ、王道ではないんですよ。
でもその学校行くことの必要性をあまり感じられなかったっていうことですかね。
そうですかね。だからそう、僕そう王道じゃないんです。だから吉本的にもあんまり僕の話は良くないんですよ、その NSC にみんな行ってるから、あ、まあ、行かんでもええやでなっちゃう。
そうですね、吉本システムとしては
大丈夫だと思います。ちゃんと
NSC をやって授業料を取ってそっから才能ある人が出てきたらっていうシステムをしてる中で、アキさんみたいな、もうそのまま腕で、ね、誰にも教えられることなく。
いきなり免許取るみたいなね、教習所
で。たまにいますよね、そういうおっちゃんね、いきなり恥ずかしい
って。僕、もう本当に珍しい、あんま言ってない、あんま言えないですけど、いきなり取ったんですよ。
それもですか？
これも、その手法で。
教習所行ってないです。
そういや、全部そのやり方。
でもこれは別に棒でも何でもないですから。そうなんですよ。これそうでしょ、
飲み込みがいいわけ、
飲み込みがいいから。
言うとあかんこともないことでしょ、これは。
だから、
そうですよ。
その、
珍しい、僕これ一発で撮ったんです。
撮影所で運転練習したんですか、そういうわけで。
いや、撮影、
なかったですもんね、あれ。
そうですね。グラウンドとかに行って、そういう運送屋さんの敷地とかで、お父さんに練習させてもらって。
学校という学校行かない人生ですよね。
そのショートカット、
ショートカット。
いや、でも学校必要と思いますよ。
実践ですね、学校はね。実践こそ、やっぱ人生ですよね。はいはい、今の秋さんの聞いてたら。
すごいですね。
それができたら、もう別に行く必要ないわけですもんね、言うたらやっぱり。
いや、でもやっぱりちゃんと言ってた方がいいと思います。やっぱり学校は素晴らしい。ちゃんと基礎をちゃんと学んだ方がいいと思いますね。僕らはたまたまです。
目的のための、やっぱり、そぎ方がすごいですね。こうなるために絶対こうするっていう。
いやー、たまたまです、本当に。
びっくりしたの。
で、その、あと、アランドロンで、 健さんと出会われた。
はい。で、そこで、またこれ、はい、また学校の行かない人生続くんですけど、
いいと思う。
だからその遠い、いいと思
う。いいよ、言うべきやった、今は。
いや、さすがに君が言うから。いや、まあ
ね、先輩なんでね、先輩そんないいよとは言えないですけど、
いいと思います。
丁寧にいいよ、言いました。
すみません、欲しかった
ね。それで行きますので、はい、いいと思います。
いいと思います。はい、いや、それで、遠いに行ってって、はい、ああ、学校って、まあそうやって苦労があんねんな、出たくても出られへん、卒業しないと、でまた卒業してからも学校の ルートがある、はい、で僕は飛び込みでいきなりもう現場行った、はい、もう時間の使い方がやっぱり全然やっぱり基礎を学ぶ学校の人、うん、で僕はもう現場で味わう人は、まあはいまあ、そこの違いだけですけどね、うん、でそこで、あこれスタントマン、これ体持たへんなって思ったんです。もう、怪我したら終わりなので、保証も何もなかったので、はい、まあ今はあるみたいですけど、昔なかったので、うん、もう怪我したら終わりやな、これいつまでも続かへんで、危ないことめちゃくちゃ多いんで、イノシシと戦った時にもう死ぬと思ったんですよ。
イノシシと戦った
佐多見幸太郎さんはね、イノシシと戦うシーンがあって、誰がこんな本書いたんと思って、いや、昔の話でええからって、ほんまにリアルな、イノシシ掴んでええやんって、ほんまにリアルなイノシシ持ってきて、はい、えぐいんですよ、イノシシのもう力って。知らないでしょ。
知らない、
習ったことないでしょ、体育の授業とか。
存じ上げてないです。
野生のイノシシ、えぐいんですよ。動物園のイノシシと全然違う。捕まえてきよるんですよ、イノシシ。野生のイノシシ、えぐいんですよ。
アキさんは、めちゃくちゃ。ね、やりすぎ工事とかね、はい、まあ、ね、はい、強いっていうことで。
まあ、
柔
道空手ね、まあ、その辺も格闘技はもう、めちゃめちゃもうね、やっぱりちょっとこう、自信はあったんですけど。
そのアキさんでもイノシシは。
やっぱり、イノシシはちょっとね、今まで問題、はい、問題がでしたね。
獣の強さ、
ね。獣の強さ。ほんで、麻酔をね、3本打ってるんですけど、まだ効かへん言って、でも、その、先生が、いや、麻酔3本打ってるから、まあ大丈夫やと。でも、本番行きまーす言って、はい、よーい、スタートって言ったら、その3人ぐらいで持ってた人がパッと話して、はい、で、僕はその里見幸太郎さんの吹き替えの、はい、里見さん、幸太郎さんの服を着て、はい、そのまま遠くからカメラ撮ってて、で、イノシシが、キュッてやったんです、首をね、ヒュッてやったんですよ。はい、ほんで、僕、ほんま10メートルぐらい、ふわー吹っ飛んで、あ、こんな吹っ飛ぶねや、みたいな。聞いてることと全然ちゃいますやん、みたいな。なんかもう、僕喋ったらあかんのに、吹き替えから、はい。そう、多分麻酔のこと言ってるんでしょうね。バーンって飛ばされて、聞いてませんやん。
心の声の言葉が。
さすがにその時はいいよは。
いいよは言われへん。
いいよ、
その
前の。まだ文句がある時の。
いいよは言われへん。もう、聞いてませんやん、全然。聞いてませんやん、言って。大丈夫大丈夫言うて。いや、大丈夫じゃん。聞いてませんやん、全然。僕めっちゃ吹っ飛びましたよ、って。で、ワイヤーとかね、はい、細いやつでこう足とかつけてたから逃げれないんですけど、はい、でまたそこで押さえてとか、ほんだもう、獣医さんももう首かしげて。いや、首かしげてるけど、いや、僕めっちゃ吹っ飛ばされましたよ、みたいな。でも、リアルな映像撮れたんで、オッケー言
う
て。
そりゃそう
です。僕帰りのバスで落ち込んで。うわ、俺もう死ぬもたわ。あんだけ吹っ飛ばされるってことは近くになんかもう木、まあ木とかあるとこなんで、その木にドーン行ってたら、かなりの衝撃でぶつかったな、みたいな。いや、これまた色いっぱい繰り返すね、みたいな。
じゃあその時代劇の中では、放送では佐々木幸太郎さんが吹っ飛ばされてる。
そうです、そうです。はい、で、それでもう、まあ、現場のその、やっぱりいろんな経験が、僕のやっぱり今のその、なんか、まあ、ちょっとま、魅力ですけども、うん、まあ、力になってるんですけど、うん、強さにはなってるんですけど、いろんなことがあって。で、まあ、その、役者このままじゃ、このスタントマン持たへんなと思って、はい、で、その時に、そのアラン・ドロンっていう、その、ショー、ね、劇団のところで、はい、まあ、横山アラン・ドロンさんっていう人がもともとお店やってはったんですけど、うんうん、そこで、スカウトされてたんですよ。はい、うち来えへんかみたいな。
そうやったんですか。
はい。ほんで、どんなお店なのかなと思って、で、ちょっと一回行ってみます、言うて、ほんで、そのお店に行ったら、すごいショーしてたんですね。はい、本当にお笑いもダンスも。はい、あ、ちょっと舐めてたわって。うんうんうん、ああ、すげえ、しっかりやってんねんな、みたいな。ほんで、120席ぐらいあるんですけど、結構ほぼ満席になるぐらい人気あったんですよ。はい、あ、すごいなって。ほんで、また僕のその現場主義がまた働いて、はい、で、ほんまはちょっとお笑いに行こうかなと思ってるんやけど、お笑いのまた NSC 学校分かってたけど、はい、そのアラン・ドロンの現場でやった方が、お笑いとかダンス磨けるなと思って、うん、ほんで、NSC には行かずに、そのアラン・ドロンっていうところでお世話になって、はい、で、やっぱりお世話になってたら、 吉本の関係者の人がお客さんで来てて、
来て
で、あ、お笑いもできる、ダンスもできる、うんうんうん、一回、何でもありのコンテストがあるから、それ受けてみたらって声かけてもらって、はい、あ、受けたいですって言うて、で、その時は、1日に2つステージがあったので、はい、アランドルンという小劇団が。で、もう、日曜日しか休みなかったので、うん、だいたいね、600ステージ、700ステージあるので、毎日、うん、毎日ネタするんで、だからネタも結構持ってたので、はい、で、結構、じゃあ、どのネタで行こうみたいなことで、いきなりそのトーナメントで優勝して、
すごいな。
で、チャンピオンリーグっていうのがあって、はい、そのチャンピオンリーグには今で言うメッセンジャーとか、千原兄弟さんとかいてて、で、チャンピオンリーグでいきなりもう、決勝まで行って、はい、で、千原兄弟さんとぶつかって、で、千原兄弟さんに負けて、はい。で、またそこからちょっと苦労して、こう、ああ、しっかりネタが考えなあかんねや、みたいな、うん、頑張らなあかんねや、みたいなところで、っていう。
ああ、そうですか。
で、そこからもう、はい、すぐもう日曜日劇場のレギュラーに、どうぞ、言って。
隅田隆平のハマグリ五本の編、今夜は吉本新喜劇の秋さんをゲストにお迎えしてお送りしております。メールいただいております。編集者の坂上さんからいただきました。隅田先生、照江先生、こんばんは。本日は秋さんがゲストと聞いて、いても立ってもいられずメールをいたしました。というのも、私、小学校3年生の時に、笑いの剣という ABC 放送の番組でお笑いに目覚めて以来、大人になった今日も若手芸人を中心にお笑いを見続けておりまして、秋さんをはじめとするいわゆる二丁目軍団、あるいはわちゃちゃメンバーは、私にお笑いの面白さを教えてくれた宣教師であり、少年時代のスターだからです。昨今 YouTube やネット番組などで、まさに私のスターだった方々がよく当時を振り返っていらっしゃいます。最近では元ジャリズムの桂三度さんが、信子部徳井さんの YouTube の番組に出て、ジャリズム解散の真相を語っていらっしゃったり、ついにあの時代をみんなが語り出したと、一人興奮する日々を送っています。そうなると、ぜひとも秋さんにも当時のお話を伺いたいのです。ダウンタウンら初期二丁目劇場を支えていた人気芸人が東京へ進出し、大阪を新たに支えたのは、千原兄弟、ジャリズム、メッセンジャー、中川家、そして水玉烈風隊といった面々でした。そうした方々の昔話を聞いていると、当時は今では考えられへんぐらい芸人の間や舞台裏には緊張感が漂っていたという話がよく飛び出します。今は芸人のコンビ仲や先輩後輩の仲が良い方が視聴者やファンにも受け入れられやすい時代のようですが、今では考えられない当時の若手芸人劇場での緊張感が伝わるような思い出話はありますでしょうか。そうした緊張感がなぜ漂っていたのでしょうか。また秋さんの目から見た今だから言える本当に面白いと思ったライバル芸人についてのお話を伺えれば幸いですと。
うわぁ、このテーマはね、
はい、
4時間いります
ね。4時間いきましょう。
2、30分じゃ無理です。
あ、そうです。
お断りします。
断れても
これは語る時期やね。
いやもうね、だからまたね、アキさんにお越しいただいて、うん、続編、はい、あの頃の2丁目の話を続編という形でいいんですが、まあ、触りを
やっぱ編集長ですか
今ね。彼はね、フライデーの、
はい、
ネットのウェブ版のフライデーの編集長してるんですよ、坂上さんは。
いや、もう聞き上手ですね。
もうこの短い4時間話したくなる。
そう、なるぐらい。いや、短めに言いましたけどね。なるぐらいの、なんか、上手なね。いやー、まあ、いっぱいありましたね、今ね。
いや、まず
ギスギスもあったし、
はいはい、その頃の、緊張感漂うエピソード、緊張感
なんでないやとか、
はい、
ね、いや、でもほんまにそういう、まあ今もそうですけど、芸人ってずっともう戦いの連続じゃないですか。
はい、
みんな仲いいチームだとかね、グループだとか言いながら、うん、結局その場その場瞬間の言葉で、次の仕事つながる子、つながらない子っていう、これもシビアな世界で、はい、やっぱりそのね、なんかスタッフさんに気に入られたとか、なんかそういう、番組のトップの人に呼ばれたとか、なんか、そんなんで仕事はいただいたとしても、次つながるなんて、もう一個一個の現場の、もう結果なので、
はい、
もう、それで他事務所、吉本関係なく他事務所でも、その、今もうね、その他事務所でもつなげていけるっていう、その一つの言葉で。だからそれがもう、リアルに二丁目劇場の時は、もうそれがもうネタであったり、トークであったり、で、まあ、普段の、まあ、そういう、遊びでもあったり、はい、もうそれがすべて、全て24時間オーディションみたいな感じやったので、うん、
はい、
だからもうみんな辞めていけばまた入ってくる、辞めていけば入ってくるの連続なので、はい、それギスギスはそれはしますよね、うん、なんぼ面白いもん作ったとしても、次2本目3本目こけてたらもうないですし、はい、そんないっぱいあるじゃないですか、いわゆる一発屋みたいなことですね、うん、はい、そんながもういっぱいあるので、うん、3本目4本目のネタ当てたら次5本目6本目のネタ当てないと、もうその6本目7本目滑ったらもうそこからまた仕事なくなったりとか、
はい、
なんか常にもその状態なので、だからもうずーっとギスギスだなんだはずーっとあり、もうそれはもう慣れてますね。だからそのギスギスが別に良くないとかって思わないですね。それはいいことだと思ってますね。
いい緊張感。
はい。その緊張感はものすごいいいことだと思いますね。だからサボったらもうそれだけ絶対、結果出ますし、あ、こいつサボったなみたいな。あ、こいつ常に毎日努力しとるなとか、やっぱりもうほんま出てくるので。だから、そうですね。落ちる人をもう目の当たりに見ちゃうので。はい、なんかすごい緊張感とギスギスはありますよね。
その秋さんの場合、NSC 養成所じゃないっていう部分で、はい、当たりがきつかったとかありましたか？
めちゃくちゃありました。
ありましたか？
それはもうそれは知らないですよね。
あ、
それはやっぱ NSC って例えば、まあ、10人中8人が NSC、
はい、
で8人の1が、お弟子さん、
はい、
でその1が一般人ですから、それはもうめちゃめちゃきつかったです。それはで僕も相方も体育会系なんで、はい、そのきつさを逆にいつでもやったんぞみたいな顔したんで
また余計ね、
余計にいつでも言うてこいよみたいなこと、もうほんまそんな態度めっちゃ悪かったんで、多分
だから
上等やみたいな顔したんで、ずっとそれはもう離れますよね、バンバン。
アキさんが今現在だと、例えば NSC の10期生の方、はい、メッセンジャーの2人とか、はい、あとキューマさんとか、
クランナイのキューマくんとか、桂さんのね、元ジャリズム
が同期っていうような形でおっしゃいますけど、
はい、
当時はそのなんか同期やから仲いいとかっていう感じでも
全くなかったです。そのNSC みんな卒業したてですし、はい、またそこで要は、一個上にね、矢野兵道さんとか、ナインティナインさんとか ね、やっぱりそういう人がいてて、
で
また
そのチュ
ッパチャップスさんね、でそれにまた一個上に千原兄弟さん、はい、藤原さんとか、はい、雨上がり消したさんもいろいろな人がいるので、もう戦っていかないといけないので、はい、そんな同期がどうのこうのとか、もうそんなもう落とし合いですよね。席は限られているので、はい、それでなんか一般のなんかチャラチャラに見えたんでしょうけど、チャラチャラしたようなみたいな、うん、なんか お笑い分かってるのがこいつらみたいな感じでわーっと来られてみたいな、それはあったでしょうね。
見た目がかっこよかったじゃないですか、二人ともがめっちゃ
イ
ケメンやったから、女性人気とかブワーってあったら、それは余計ムカつか
れる。そうですね。でその単独ライブをするのにやっぱりみんな大体1年2年ってかかるんですけど、はい、僕らその日曜日劇場入って3ヶ月ぐらいで単独ライブ単独ライブやりたいんですって言って、はい、ってなって、ですいませんけど単独ライブするのに一人ノルマとしてチケット5枚は売ってもらわないといけないんですって言って、はい、でうち相方と、そうやな、じゃあ、150枚くださいって言ったら、うん、ってなって、うん、事務所の人のあの椅子のこの置くやつなんですけど、はい、あれが、鮮明に覚えてるんですけど、
ちょっと
ってなって、150枚みたいな、で、日曜日その時120しか入らなかったんで、いや、もう、即完の立ち見も入れてみたいな、でもそんなんで、もうずっと単独ライブとかやってたので、
もうアランドロンの時のお客さんがついてたっていう、
お客さんががっつりたくさんいたので。
それだとやっぱりその、ね、NSC 出身の人とやっぱりバチバチになりますよね。
そうなりますよね。で、その狭い楽屋に、日曜日劇場の狭い楽屋に、僕らの単独ライブは、胡蝶蘭が届いてましたから、え、何すんの今からみたいな。
ちょっと異質や
な。杉良太郎の息子かなんか、何佐藤美子太郎の息子かなんかやんの、これ、何
吉本何見たことない。
松竹何
そうですよね。
松竹の華やかな人
二丁目劇場の若手の単独ライブはコチョラン届かないですよね。
そうなんです。だから。
花束ぐらいやな。
はい。だからこの僕の単独ライブの前に若手のもうちょっと、はい、ライブとか、で、僕ら終わってからのまた9時からのライブとか、はい、やっぱり前後いっぱいライブ詰まってるんです、3つ4つ。もう大体、昼過ぎからお花屋さんがバーっとコチョランやっとやるんで、あ、今日水玉がライブすんねんな、みたいな。だから1階からもうお花の匂いがするっていう噂がよく。
日
曜日の3階4階やったんですけど、3階4階やったんですけど、もう1階から、こちらの匂い、あ、今日イベントや、水玉のみたいな、 ほんで、次の日、二日三日ぐらい、まだ、その、コチョラの匂い残ってるんで、あれ昨日水玉ライブやったんじゃない
かその匂いの残りがね、いつライブやったか分からんっていう。
あるある
いや、でもそのエピソードだけでも、かなり多分、他の人たちとの、
それは嫌いですよ。
知らないわ。
え、実際に例えば、はい、ほんまに、殴り合いになったとかってはありましたか、は
い、うん、ないです、ね。
そうなんですか。
え、もう、なかなかの、やっぱり、やっぱり調べるじゃないですか。こいつらどんなやつやみたいな。
はいはい。
なんだ、もうその、僕のその、喧嘩列でみたいなのが、まあ、噂流れてたので、それはもう全く一回もなかったですね。
ほんでね、秋さんも自衛隊。
あ、ケイさん。
ケイさんも自衛隊
出身でしたね。はい。で、ね、僕たちはその仲間になりたい、そんな仲間連れされたくない。はい、もう、できるだけ、いや、予想もって分かってるからね。はい、NSC のみんなと遊びたい、喋、うん、りたいっていうのはありましたよ、それは。うん、でも、全くもう無視な感じやったんで、うん、え、何これみたいな。え、大人でこんな感じすんねや、みたいな。みたいな感じやったんで、で、矢野兵頭の矢野さんと、はい、うん、宮川大輔さんと、はい、千原兄弟の誠治さん、はい、この3人ぐらいですかね、喋ってくれた。
ああ、そうなんですか。それ以外は喋ってもくれなかった。
ほぼなかなか喋ってくれないですね。
ちょっと兄貴肌気質というか。
いや、まあもう何でもありみたいな、矢野さんも誠治さんも。
パリセンも。
宮川さんが面白がってて、まあ、どんなんすんの、虫歯って。喧嘩とか、どんなんしたんだ、長いって、もう、お祭りの人なんで、ああ、そう、ピシャーって、ブーってピシャーって、うわっしゃー、マジで言って、ものすごく面白がってくれる、その剣の話、僕のエピソードは。だから昔からすごい宮川大輔さんとかはもうおもろいな、お前ら、って。そらもうみんな嫌うわ、そらお前らのこと。うわぁ、飲みに行こうか、風呂行こうか、言うて。
僕はもう、だから高校生ぐらいで、その2丁目の皆さんが出てはの見てて、なんか、心なしか、それは感じましたね、その。
ああ、マジっすか。
うん。
すげえ。
なんか分かってたんですよ、水玉レポテのお二人は NSC 出身やないっていうところで、まあその舞台上テレビの時とかは、まあそんな露骨に振る舞わないですけど、なんか距離感が、距離を置かれてはるようなことを感じてた気がしますね。その頃まだ笑いの剣とか、寸芸ベスト10の頃とかまだバチバチでした。
いや、それはもう俺バチバチの、試合じゃないですか、東西分かれたり、
ね、
白と赤と分かれたりして、
う
ん、もうね、もうコンテストコンテスト、ずーっともうテレビ全部もうオーディションですから、うん、あれは。もうずっとバチバチですよね。共演者がもうずっとバチバチですね。で、やっぱりちょっとやっぱその役者の人とか、そういうミュージ、ね、はい、そういうアイドルの方とか、なんかそういう方の共演者っていう出方じゃないですよね、やっぱ笑いって。うん、今でもそうですけど、はいはい、やっぱりちょっと一言一言の返しとか、コメント一つ一つに対しての、要は次繋がるか繋がれんか的なことあるじゃないですか。もうだからずっとお笑いの人はもう常にバチバチですよね。うん、
その中で、はい、その時は多分、アキさんも素直に言えなかったと思うんですけど、今だから言える本当に面白いと思ったライバル、芸人、当時ライバル視、心の中でしてた方とかっていうのはいらっしゃいますか？い
や、
ね、
そのライバルとかっていうのはないんですけど、はい、やっぱりずっと見てたのはやっぱり千原兄弟さんですよね。
ああ、そうですか。
やっぱりそのネタの作り方とか、トーク力とか、やっぱ半端じゃなかったんで、いや、なかなかやっぱり、あの年で、あの感じで、まし、結構、寸芸ベスト10っていう化け物の番組で言われますけど、うん、はい、あの時に司会もされてて、うん、で、そのネタする前に20分、30分喋らはるんですけど、はい、その時のもう毎週、よう、こんだけ面白いネタを毎週毎週持ってきはるなっていう、うん、あの、ジュニアさんの才能たるものを、やっぱりそれも間近で見てるんで、だからもうネタ作るときも、やっぱりその千原兄弟さんみたいなの作れないですけど、作れないですけどもね、目の前にあるので、やっぱり目指しますよね。だからそれはものすごく大きいですよね。
そう、千原兄弟のお二人にとっても特にジュニアさんとか、
はい、
まだ二十歳そこそこですよね。
いやですよ。
で、年上の後輩が、まあ、見てるの分かって、すごい、だから意識していろいろ、出てはったんでしょうね、
はい、
一方では、はい。そっちの方はそっちの方で、すごいプレッシャーですよね。うん、
だから、芸人もいろいろあるじゃないですか。はい、もう、ネタで行くみたいな人と、なんか明るい感じのロケが好きやとかっていう人と、
そういうキャラクターで。
専門的な感じで、そっちで行くっていう人と、はいはい、まあ、いろんな人がいるじゃないですか。 僕らのタイプって多分そんなネタネタでなんか行くっていうタイプでも多分なかったですね。やっぱその踊りも入れたりとか、なんかやっぱりなんか明るい楽しい感じのみたいな、なんかそんな、なんかやっぱ空気作りですよね。さっきおっしゃってた。なんかやっぱりそんなのなんかちょっとこう、ね、延長の感じなので僕も相方兼もね。G がほんでまたそうなんで、普段からのそれが。だからやっぱりそのね、すごい千原兄弟さんのネタとか見て、やっぱりその、ちょっと意識するというのはだいぶ無理してたと思いますね。やっぱり、だいぶし、精神的にもしんどかったと思いますね。でも鍛えれましたけど、やっぱ負けず嫌いのとこで、根性でなんとか今までこうやってこれましたけど、やっぱりどこかで5年後、7年、8年後、10年後の時に、やっぱり行き着くところはありましたよね。やっぱりネタを追求していくと、やっぱ深さがいったり、いろんな知識がいったり、やっぱりいろんなことがあるので、やっぱこのネタ作りもかなりやっぱり頭打ちましたよね。その出始めがものすごい良かったから、はい、パーンといっちゃったんで、だその勢いで吉本入れてもらって、はい、で半年後にはもうテレビのレギュラー決まってましたから、うん、吉本で、でナンバーグランド花月のあのでかい舞台に、そのオーディションで受かって、ナンバーグランド花月のレギュラーも
出番を
得て、で、あの、経て、ほんで、あの、NHK の最優秀賞もそこで賞を取って。
え、そこまで期間としてどのぐらいですか？
10ヶ月ぐらい。
10ヶ月。
おいくつやったんですか、その時。
その時に、21か22ぐらいですかね。
でも、その間に、
高校を
卒業して、東映での時代があって、アランドの時代を経て、
濃密な。
濃密な。だから、でも、今とかで、はい、若手って言われる人でも、結構キャリアあるじゃないですか。
そうですね。
結局、7年、8年とかっていう。
10年以上はザラですもんね。
はい、でも、あの当時、2丁目の方、出てはった人って皆さん言うたら2年とか3年とかでみんな、うん、
ですよね。
テレビ出てはりましたね、当たり前のように。
そうですね、あの時はね。だってやっぱりダウンタウンさんのね、やっぱ4時ですよだね、ダウンタウンさんファミリーがやっぱり東京に行ってからの次がなかなかやっぱり大きすぎて、そこの穴埋めるのが大変でしたね。はい、あの時は雨上がりさんトップでとか、ナイナイさんトップでとかね、はい、そんなんで、お客さんも少ないながら一生懸命みんなで、みたいな感じありましたけど、なかなかやっぱりダウンタウンさんファミリーがバーンと東京行きあってからの穴埋めるのは大阪大変でしたよね。
で、天然素材も関西で人気というよりも東京で人気が出てっていう感じ
です。
ま
あでも関西でかなり火もついてたんです。お客さんもやっぱすごい入ってはって、その勢いでということなんですけど、でもまあそう言われてますよね、その。でも東京でもまあね、結構な人気でしたもんね、その火つきましたよね。
でもその時に二丁目のメンバーでやっぱりバチバチでやってはった人が、うん、今もやっぱり残ってらっしゃるじゃないですか。
残ってますね。
やっぱりその時 の, その
いやまあでも去っていった人も多いんですけどね、まあ一部ですけど残ったもでもまあ残ってますよね、うん、みんなね、すごい
すごいですよね。だからもう25年ぐらい経って、
はい、
なんかいろいろね、形を変えというか、皆さんそのね、はい、ちゃんと芸人としてのアイデンティティを確立して、
はい、
それぞれのポジションで。
やっぱりね、なんか苦労しとくもんですね。なんかみんなね、いろいろね、
いや
大変な時期を。
アキさんにはこう、うん、だから時間がね、またこっから東京時代の、
はい、
そのダウンタウンの松本さんとの濃密な、これまた時間いりますよね、これ。何時間かかりますか？
4時間半。
増えた。
夕方5時まで、
ね、なりますよね。
はい、
減らへんには時間は。
減らないです。増えてきましたね。増えてきましたね。最初4時間言うて、今ね、30分喋ったから3時間半かなと思ったら、また増えましたね。
たね、
いや、だってまた言うんですよ。
テーマがね。
またテーマ
が。
東京時代とか、
その東京時代のもね、前、お食事行った時お聞きしてて、うわ、そこは、ほんまにそういう、ね、なんか、修行というか、うん、ずっとね、その秋さんを鍛える場所が、次々といろんな人が現れて。
いや、でもありがたいですね。こうやって鍛えれて鍛えれて、なんとかやっていけてるっていうのがもう奇跡ですね。感謝ですね。
いや、でも、
出会う人、出会う人、感謝です。
難しいですね、東京時代の話を3分で。
もうそんな
に、ね、
難しいし、
そんなもん。岐阜羽島で止まってまおう。
岐阜羽島までしか行けないですもんね。
こんな名前見て。
名古屋もスーパーでしたら回っとるわ、もう。
じゃあ今日はその2丁目編の触りまでで、ね。いやー、もう。
楽しみが続きますね、逆に。
でもね、岐阜羽島はね、やっぱりすごい思い出があって。はい あ、声突っ込まない。
岐阜羽島トークが始ま
る。岐阜羽島トーク。
はいって聞きあるから、恐ろしいな、思った。
まさに
はいって聞きあるから。ないわ、岐阜羽島の思い出。苦労してへんわ、岐阜羽島で。通過するだけやねんから。
通過するだけ。なんもない。
5秒、6秒で通過するだけやねんから、覚えてないわ。
僕だから、アキさんが新喜劇入られて、まだ、まなしの頃かもしれないですけど、石田康史さんの石田商店、クリスマスにやってた、ありましたね。
ああ、やりましたね。
あれもう10年ぐらい前だと思うんですけど、NHK 見に行った時に、その時に、新喜劇の水溜りレポ隊のお二人を初めて見て、その時もすげえって思ったんですよ。
ああ、ありがとうございます。
ダンスも切れ味が、なんか鮮やかやし、なんかその中でその、おっしゃってた二丁目時代のそのバチバチでお笑いを追求するっていうとこから、また時を経て、なんかお二人が自由な、その、お二人の個性を出して、楽しい雰囲気がもう前に出て、それがやっぱ、水溜り舞台を、わー、水溜り舞台やって思ったんですね、その時
も。よく見てくれてありますね、ありがとうございます、もう。いや、でも本当そうです。やっぱ二丁目時代はもうネタ作るのに必死で、やっぱりもう勝ち負けにずーっとこだわってた時なんで、そのギスギス、コンビの中でもいろいろ、まあ、基本的には仲いいんですけど、やっぱりネタ作る仕事になると、やっぱりギスギスはものすごいあって、でもやっぱ東京行ってから、まあいろんなことをまた経て、で、なんかもう、あ、自由にやればええねんな、みたいな、なんか、県も、ね、うちの相方もアドリブも、まあちょっと強かったりする。するので、で、まあ僕も僕で、まあピンでやるときに、あ、こんなに自由にやってええねんなっていう、ちょっとまたコンビと違う笑いを、なんか、なんかこう獲得したときに、あ、いろんな人とやるときにこんな感じでいいねんなって、今までやってきたことの、まあ積み重ねなんですけども、そこをプラス何かこういうアレンジをすればいいなっていうのを、なんか何個か技、なんか自分で取得して、それがまた楽しくなってきて、そこでまた相方剣と、またこうコンビでやるときに、なんかまた違う相方が見えたりとかして、だからやっぱりコンビって長いことしなあかんでって師匠によく言われるんですけど、いろんな師匠に言われるんですけど、そうです、やっぱり10年後、20年後に、30年後に見える相方がまた違って、だもう今もう相方がもうめちゃめちゃ大好きですし、もう本当に長生きしてほしいなと思いますし、ちゃんと食べてるかな、ちゃんと最近寒くなってきたから服ちゃんと着てるかなとか、
どういうこと
大丈夫かなみたいな。いや、もうできる健康でいてほしい。もう面白い面白いとか、遅刻するなするなとか、稼いでるか稼いでないかとかよりも、もう健康でいてほしい。もう病気されたらものすごい辛いみたいな。
できるだけ長生きしてほしい。聞きたかったんですよね。仲良しの話を聞きたかった。
めっちゃ仲良しなんですよ。だからもう昔からね、うちはね、コンビは。
というわけで、また、このアキさんの話は尽きない。次、東京編を。
だから、さっき言うてみたら、4時間延長たまにはいいんじゃないですか、このラジオも。
東京
ちゃんと終わるんですね。
東京編
真面目か。
最後はいいようで。
怒ってはった。
いいよう。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和2年10月14日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。